こんにちは、ひとみです。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方々に憲法について語っていただいておりますが、今日は京都府商工団体連合会会長さんです、久保田健一さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
商工団体の会長さんということで、はい、テーマは一体何でしょうか。
やはり私どもお商売の関係で、やはり消費税というのが、はい、もう一番我々の営業に重くのしかかっておりますので、そのことをちょっとお話しさせていただければなと思っております。は
い、もう消費税のない時代を知ってる人の方が少ないんじゃないかと思うぐらいですけれども。
そういうことですね。
ねえ、 3% から始まって今 10%、はい、って感じですけれども、はい、どういうふうな影響が。
消費税というのはですね、はい、平成とともに始まりましたよね。
はい、そうです。
でもう今32年経過しましてですね、
はい、
ちょうど2年前の10月から最終的に安倍さんが 10% にしました。
はい、
最初3でスタートして 5から8、8から10と。
そう
で、消費税というのは、所得税と違いましてですね、所得税は、収入に応じてたくさん儲けた人はたくさん税金を払う。
まあそうですね。
でほとんど、ね、収入の厳しい方はもうちょっとしか払わない、うん、まあ、そういう応納負担、うん、税金の大原則、能力に応じて払うというのが、はい、所得税です。
はい、
ところが消費税というのはですね、下手をすれば赤字でも儲かっていなくても払わなければならない税金なんです。物を売買して動かしただけで、それで 10% の消費税が発生すると、
はい、
つまり消費に対する、いわば、まあ、ひどい言い方をすれば罰則的な意味合いがあるという、はい、まあ、そんな税制なんです。
はい、
はい、
私たちは物を買うときに払ったお金っていう、うん、まあ、税金としてはレシートなんかよく出てきますよね、はい、10%。 あの 10% は要するにお商売してる人たちにとっては何の儲けにも何の得にもならない。
そういうことですね。
預かり金として右から左に行くっていうことですね。
はい、小売業で申しましたら、大企業から物を仕入れたら、はい、そこにも消費税がついてきます。
そうですね。
でそれが私どもは消費者の方に、まあ、転嫁すると、
はい、
でその、差額をですね、きちっと計算して、消費税として税務署に年に1回納めるというのが、
はい、
まあ、まかな仕組みなんです。
はい、
はい、で政府はですね、もともと消費税の始まりは、日本の将来の高齢化のため、社会福祉のために使うから、はい、どうか皆さん辛抱してください、
はい、
3% 払ってくださいというので始まりましたが、はい、とんでもない嘘でしたね。
はい、
はあ、もうこれはもう数字ではっきり表れておりましてですね、
はい、
サラリーマンの方、思い浮かべていただければ、昭和の時代はお医者さんにかかっても、窓口の医療費負担は1割でしたよね。
そうです。
今どうです？3割でしょ。
現役世代は3割ですね。
どこが社会福祉のため使われてるんですか、ね、っていうのがもうそれだけでもはっきりしてると。
介護保険もどんどん高くなりますし、
はい、それからですね、あと問題点は、はい、この10月からですね、インボイス制度というのが始まります。
はい、
はい、これがですね、ちょっと一般の方にはあまり関わり合いがないんですが、税務署発行のですね、
はい、
領収書でないと、その先ほど言いました仕入れから払った税額を差し引いた金額というのがですね、
はい、
証明できないということになりまして、
は
あ、今売上高年間トータル1000万円以下の、まあ、小さなお商売をしている方は、まあ、免税業者という方で消費税の申告をしなくてもいいんですが、
はい、
そこの方に今度大きな影響がかかってきます。
はい、
はい、ちょっと分かりにくいんで端的な例で申しますと、
はい、
まあ、町の駄菓子屋さんがありますよね、
うん、
で子供さんが100円玉握りしめて駄菓子を買いに来ると、
う
ん、
はい、
でその時に駄菓子屋のご主人は、ああ子供さんやし消費税こんなん取れへんなと思って100円のものを100円で売ります、
うん、はい
はい、ところが大手の、まあ、某大手メーカーから仕入れた場合はですね、うん、そこに税務署の発行の番号のついたインボイス領収書というのが発行されてきます。
はい、
でそれでないとですね、通用しないんです。
はい、
で、駄菓子屋さんは小規模事業ですから、うん、インボイスの制度なんかうちらは関係ないわと言って、税務署に登録をしないと、
はい、
そうするとですね、大企業がお宅の発行した領収書で 税務署に出すと、大企業の方が消費税をかぶらなければならないことになるということで、小さなお店あんたとことはもう商売できません、もう切りますよ、それかその消費税分を値引きして、
はい、
うちはあれするから、
はい、
お宅がかぶってくれと、
はあ、
そういうことでもう小規模事業者が大変なひどい目に遭うと。
どっちにしても損じゃないですか。
そうです、だから究極の選択ということで、
はい、
インボイスの、税務署に登録をして、
はあ、
まあ、年間最低でも十数万円から20万円を消費税を払うか、
はい、
それとももう仕入れのとこで、泣くか、
はあ、
それとも廃業するかということで、本当にこれ大変な、ね、制度でして、小規模事業者潰しというのがはっきりしております。
じゃあそうやってお商売してる人が、
はい、
まあ、かぶってちょっとしんどい思いをする、
そうです
ね、かなり商売のこう先行きが怪しい、
うん、
特に高齢者の小さなお店やってる、私たちから見ればお豆腐屋さんとか
ね、そうですね、
そういうところら辺はもう毎日お豆腐作って売ってる、まあ、はっきり言ったらそれだけじゃないですか。
そうです。
そんな何千万も毎年毎年儲かるようには、まあ、旗から見てても思えない、はい、そういう方たちでもそういうふうに大豆の仕入れ代だとか、
そうです、
まあ、いろんな経費かかりますよね、はい、容器もいるしっていうことで、そういうものに対する税金が、要するに自分たちが被るか届けるか、
そういうことなんです、
になるんですよね。
だから今までよりもそのあとまたほら計算の実務負担も、
はいはい、
例えば仕事終わって眠たい目をこすりながら帳簿をきちっと全部つけてこれの計算をしてということで、実務負担もものすごく増えますし、もうそんなんなるんやったらもうやめるわと言われる年配の業者の方がたくさんおられるん で、
ね、
でこれはねなぜ起こったかというと、今食品は 8%、うん、一般は 10% で、
そうですね、
まあいわばダブルスタンダードという形で、うん、これをきちっと国が補足したいがためにもうこういう制度を考え出したというので、これ本当にね業者潰し、新自由主義と申しまして、小泉内閣の時に竹中平蔵大臣が導入しました弱肉強食のシステム、もうこれがですね本当に今導入されておりまして、で今菅さんですよね、
そうです、
それのブレーンの、
はい、
デイビッド・アトキンソンという方が、
はあ、
もうこれはもう新自由主義のゴンゲのような方でして、
ああ
もうこの方も中小業者は、
うん、
生産効率が悪いと、
うん、
もう半分にしてくれてもいいよと、そんな暴言を吐いてると、まあ、それをそのまま鵜呑みにして採用している今の菅内閣ということなんです。
はあ、
はい、
周りからじゃあお豆腐屋さんやとか卵売ってたり柏屋さんとかっていう、うん、普通にお惣菜の関係のねお料理売ってるところなんか全部そういうことになっていくということですね。
そういうことです。だから本当に大変な事態で、私どもはこの制度をやめようというのを運動しております。
わかりました。毎日の生活でちょっとでも関係のするっていうことがわかりました、はい、どうもありがとうございました、そろそろ時間が参りました。ただいまのお話は京都府商工団体連合会会長さんの久保田健一さんでした。京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。